このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
明けましておめでとうございます。武田幸男です。
明けましておめでとうございます。山口誠二です。
もうね、新年ですよ。もう新春一発目はね、声を揃えてと思っていたんですけど、なかなか難しい。
何回練習してもね、何回練習しても何が問題なのか
難しいな。ズームはオンラインはなかなか、難しいのでありますが、今年もズームで始まりました、はい、202211にゃーおーにゃーにゃーわんわんです。
はい、そんな言い方する人初めて聞いた。あ、そうですか、はい、
そうそう、にゃーにゃーわんわん、はい、始まりましたよ、はい、今年もね。令和何年ですか、
はい、4年令和4年。
難しいね、これもね。令和4年ですのスタートですが、皆様どんなお正月をお過ごしでしょうか ね、はい、
一発前、皆さん久しぶりに帰省とかされてるのかな、はい、なかなか移動が、うん、移動していいのやら悪いのやら、
うん、
ですよ ね、 そうですね。微妙な感じのタイミングのお正月ですね。
正月ですが、もうね、もう新年なのでね、まあそういう懸念は置いといて、未来に向けて、うん、レッツゴーということでね、
うん、そうそうそう、で武田さん家の庭にスズメさんが集まってるらしいじゃないですか、
うん、そうなんですよね。もう年末年始ね、賑やかなお正月を庭では繰り広げられてるんですけどね、あの庭の方にね、うん、干し柿を干してるんですね、うちね。
それは分かってるでしょ。それは誘惑ですよね。
そう、干し柿のところにね、スズメダの、あのお腹が緑色の、
いや知らない、
体緑色のやつ
なんだろう、うん、え、メジロじゃないの、
メジロかな、目の周り白くて体緑、メジロとかね、もうちょっと大きいのだのがね、賑、うん、やかやな、これそうでしょ。 それ干し柿を食べてる子たちとか、あとね、お正月に向けてね、庭でもね、千両だの万両だの実をつけるね、
そうそうそう、
木がいっぱいあって、ね、むしゃむしゃむしゃむしゃね、もう聞こえるぐらいね、にぎやかにお食べになっていただいておりますが、なので私たちは干し柿をね、今年は当たらない
そうです、
はい、そんな感じではありますが、うん、いいのよいいのよ、うん、鳥さんにぎやかで
まあまあ、ね、気分はいいでしょう。鳥が来る方がいいですよね。
そうそうそう、千客万来でございます、
うん、ということで、
はい、はい、ということでね、今年もね、一発目は未来型の楽しい機器を紹介いたしましょうということで、この後ゲストには大阪市立大学の、
今津先生、
そう、ね、今津先生、
とってもユニークな歩行ナビ装置を、
うん、
歩行ガイドナビ装置 ね、
うん、ね、年末にはね、その後にはね、年末山口さんがなんか南国に行ってきたらしというね、
はいはい、
南国リポートでもしていただこうかなと思ってますよ。
なるほど、はい、わ、はい、かりました、はい、
今日もね、楽しく聞いていただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
お願いします。 今日のゲストは大阪市立大学の今津敦先生です。パチパチパチパチ、はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、もう私たちね、もう体験してきて面白かったので、これはねラジオで皆様にもお伝えしたいなと思って今回は来ていただきましたよ、ね、先週先々週かな、こんなもの体験してきましたって言ってたんですけど、はい、なんとも未来型の杖ですね、うん、はい、先生どんなものかちょっと。
そうですね、まず先生説明していただこう、うん、
どんなものか先生説明してください。
はい、そうですね、杖の先にちょっと車両型のロボットがついているようなもので、ロボットが道案内するというものです、うん、で、杖の先にが2つに分かれてて、はい、右と左に車輪がついてるみたいな感じの形をしてます、
うん、
よく掃除機のヘッドみたいっておっしゃる方がいるんですけど、掃除機のヘッドの右と左に車輪がついたような形をしてます。
なるほど、
う
ん、でついて歩くイメージじゃなくて、コロコロコロ自分で押すんですね。車だけども、車が進むんじゃなくて、自分で押していくと、なんとそれがどうしてくれるんですか先生。
はい、そうですね、こちらが車輪を動かして引っ張っていくようなことはしなくて、押すと進むという感じになってます。でその上に、うん、センサーとコンピューターが乗ってまして、はい、あらかじめ地図と道を覚えさせておくと、それに習うように案内してくれるというものですね。
なるほど、うんうん、いや、じゃあ、まあ目的地に向かって押していくと、その方向に車輪が向いていくというイメージですね、うん、あと衝突を防ぐために避けてくれるんですね、
う
ん、
そうですね、センサーがついていて、衝突しそうになったらブレーキがかかるような機能あります。
ブレーキがかかる、避けるんじゃなくてブレーキがかかる方なんですか、
う
ん、
今はそうですね、避ける方も開発してるんですけど、避けることによって逆に他のものにとかいうのが
なるほど、
そこはまだどんどん改善していってる途中といったところです、
うん、なるほど、
うん、体験させていただいた時はね、あれは先生がリモコンで避けてくれてたんですか。
あの時はですね、もともとぶつからないような道を覚えさせているので、それに従って進んでたという感じです。
なるほど、
くねくねくねくねと、まあ、目的地は直進なんだけど、それの間にある何かね障害物があったりするところをこうただ押しているだけで、私はスーッと安全に、
うん、避けてましたね。
そうそう、進めるというね、なんともね、私たち杖で歩いてる時って一歩一歩ね足元を確認しながら歩くんだけど、そういうストレスが全然ないというね、楽ちんでしたけど、あれは将来的にはなりそうな感じ。
まあ、そこを目指してるんですよね。
はい、そこを目指してます。将来的には、うん、目的地を言うと、うん、そこまで安全に押していくだけで案内されていくというのを目指してまして、うん、安全性能とかはですね、まだまだ改善の余地があるので、うん、今すぐ外を歩けるという感じでは申し訳ないですけど、ないんですけど、それを目指して進んでいます。
歩行支援の機会はどうしても安全性がね担保されないと世の中に出ないもんですからね、慎重になりますよね、うん、
でもこれルートに沿ってね、ああいう風に避けていったら楽だよ、
うん、
かなり先月から11月12月で体験会をね何箇所か何人かの方に向けてやってらっしゃったんですよね、
はい、そうですね、今回は、うん、20人くらいの方に試していただけました、
うん、どんな感想でした。
そうですね、 いろんな感想をいただいたんですけれども、やっぱり、うん、なんて言うんでしょう、 わざわざ来てくださるだけあって、新しいもの好きの方が多かったですか。そうですね、好意的な意見を多くいただきました。
そうですね、
もちろんですね、これは私に合わないなみたいな方もいらっしゃったことはいらっしゃったんですけど、
うんうんうん、私は3人でね、お友達と3人でバコンって行かせていただいたんですけど、みんな楽しいっていうね感想でしたよね、うん、あ、なんか歩けそうとかじゃなくてね、楽しいんですね、
うん、やっぱりストレスがないのが大きいのかな、
うん、そうだね、うん、
白杖と同じように、まあ、とりあえず危険を察知は間違いなくするわけですよね。はい、白杖より高いですから、もし壊れたら大変ですけど。
はい、そうですね、そこも気になさる方は多いんですけど、うん、今のところはまだ高いです、
ね。身の安全はね、まあ、とりあえず保たれるわけですよね。で、障害物もやがて避けてルートを設定してくれるとなると、うんうん、裏でナビゲーションのソフトが動いてるわけですよね。
そうですね、はい、ね、あのコンピューターで今地図を覚えているので、地図上のどこにいるのかっていうのをコンピューターで確認して、それで案内していくという形です。
そうですね、なると、まあ、いくつかあのナビゲーションのソフト開発を目指してるあの他のチームもありますけども、将来的にひょっとしたらそことこう合体する可能性もありますよね。
そうですね、そういうもののオプションとして、うん、あの選べるとかがあるのかもしれない、
ね、
スマホで、行き先を入れると、
うん、そうなんですよ
ですね、入れて、で杖をこう、ね、自分でこう押していくと、スルスルスルスルスルって曲がるそうな時になったら、スルスルと曲がってくれるイメージでしょうかね。
そうですね、はい、
うん、あの動きがね、ほんとスムーズだったんですよね、うんうん、カタカタしないのね、楽ちんだ、ね、
あの、うん、すみません、あの、他のチームは皆さんね、あの、今どこにいるのかが確信が持てないと、
うん、
皆さん言ってましてね、特にあの導きとかいう GPS でものすごく期待してたんだけど、うん、いざ街中で電波を取ってみると反射がいっぱい入ってきて、本当にどこにいるのかが、うん、心配だとかいうふうなことがあって、これは難しいなと私も思ってた時期があったんですけど、今はあの、うん、高度化天井ブロックとかみたいに、その物に座標がくっついてるランドマークがなんか世の中にいっぱいできそうな気配が出てきましたよね。
GPS で撮るんじゃなくて、本当に地面についているもので、うん、そこで住所が、住所というかね、うん、居場所が分かるようなものってことですかね。
だから補正ができるわけですね。だから GPS はメインで動いてるけども、ず、うんうん、れてきてたら、そこで補正が効くから、うん、私は今ここにいるというのがしっかり機械で認識できると。
今んとこね、なんか GPS もね、難しいですもんね、ちょっと誤差があると。
GPS だけでってなると大変みたいですね。皆さんの知らない世界かもしれませんけど、
うん、
その辺も課題としてやっぱり考えておられるんですよね。
そうですね、あの私の今使っている技術はあのどちらかというと GPS ではなくて、乗せているものがあの周囲の何でしょう、うん、形をセンサーで読み取って、うん、それで行くものなんですね、
うん、
なので GPS は現状使ってないんですけれども、そこはGPS とレーザーを使う我々が使っている方法で得意不得意がありますので、そこは補い合っていくところだと思います、
う
ん、
ね、そういうことですね、はい、
ということはそのレーザーこう言ってるっていうことは、もう完全にそこら辺にあるこうイレギュラーにいつもそこにない看板なんかも察知してくれるんですか。
そうですね、あの、うん、障害物としては分かります。
うんうんうん、今日はいつもは止まっていないはずの地図にはないはずのものがあったりとか、ちょっと段差があるとか地図では分からないような状況も、うん、このコロコロコロコロコロコロと進んでいくとふーっと避けてくれるんですね。
今はまだその避けた先が大丈夫かとかでまだ乗せられてはないんですけど、うんうん、もちろん目指す方向はそちらですね。
そうですね、そっと処理スピードが速くなってこないと、
うん、
次の変わった状況の中で安全かどうかというのを判断する時間がいるということですね。今はだから基本的にはその前の段階として、まずはぶつかりそうだったら止まるという
状態なんですね。そうですね、まずはそうです。その自動ではどうしてもわからないときに、あのその時だけ遠隔の誰かとつないでちょっとサポートしてもらうみたいな道も検討中です、うん、はい、
そうですね、それちょっとユニークなところですけど、要は遠隔サポーターがこのコンピューターに載ってるカメラの映像を見て人間がサポートできるということですね。
そうですね、多分最初は付きっきりでその遠隔の人が見てる状態で始まって、だんだん自動の比率を増やしていくと、
う
ん、
なるほど、
多くの人が使っていただけるみたいな感じをイメージしています、
うんうん、
なるほどね。この間今車輪のものを先に説明していただいたんですけど、私体験させてもらったのは四輪のものもね、面白かったんですね、これね。
うん。四輪っていうとなんとなく盲導犬のイメージなんですか？
それがね、そうではない。もう皆さんなんか想像一番つくのは本当にシルバーカーですよね。
そうですね。あれシルバーカーを改造したもので。
うん
うん、車体はシルバーカーそのものです。
うん、
なるほど。
だから後ろから押すんだけども、まあ安定してますよね。ね、押していくとスルスルスル、あのスムーズさってなんだろうね。道が良かったから
そうですね。よくうん、屋内だったのでガタガタが少ないっていうのもあったと思います。
うーん、
なるほど。
装置が勝手に曲がって案内していくのはレールが引かれてるみたいって おっしゃってた方もいましたね。
あ、
ここに実際にはないレールに沿って押していってるみたいっていう方がいる、
うんうんうんうん、歩いててもねすごい安心感があったんですけど、荷物ね乗せられんのって言ったら中になんかいろいろ入ってるから荷物はそんなに今んとこ入らないとかね、もうシルバーカーみたいだけど座ったらダメとかね、今はいろいろ、
まあ、今はね途中ですから
だけどね、どういう形になっていくかね、あの四輪のものも楽しみですよね。
うん、先生どっちが先にできそうなんですか、実用化する道としては。
そうですね、やっぱり四輪の方が、まあ、本当は荷物乗せたいところですけど、そこにコンピューターとかバッテリーとかをいっぱい乗せられるという意味では四輪の方が、
が高性能にしやすい。
そうですね、先に進んでいくのかなと思う。
なるほど。ただまああれですよね、階段とか段差のところに来た時には段差の大きさにもよりますけど二輪の方がこなしやすいですよね。
そうですね、最終的に持っていただきたいのは二輪の方で、
うんうん、
そちらの方がコンパクトですし階段なんかも行きやすいと思います。
う
ん、
軽く仕上げればもうひょいっと持ち上げてね、
うん、そうですね、うん、今はまだちょっと4キロぐらいあるんですけど、
うん、ああそうなんですか。
そこはどうにか軽くしていけたら、
こちらはなんとなくイメージとして目処は立ってるんじゃありませんか、軽くする方向性については。
ただ重たいのはバッテリーとかセンサーが重たくて、 あとモーターですね、は
い、なるほど。
モーターあれ自体が動いてるわけじゃないけどやっぱモーターは入ってるんですね。
そうですね、右左に舵を切るためのモーターが、こう
ハンドルをね、
はははははは、はは今舵を取るってねおっしゃってたんですけど、皆さん一本の杖をねイメージされてるかもしれないですけど、ハンドルみたいなものがついてるものもあったりして、
うん、
それがね結構友達たちが楽しいって言ってたんですけど、そうそ
う、ハンドル切れるとグリップのところもギューッと一緒に曲がるんですよね、うん、だからでどっちに向いてこうハンドル切ったかが分かるんですよね。いやもう私はすごく発想としてというか人間とのマンマシンのインターフェースとしては素晴らしくいいなと思ってましてね。
うん、
今まで音で伝えるナビゲーションのシステム結構ありましたけどもね、歩行中に喋っていろいろ言ってくれるのってなかなか注意が分散しましてね。皆さんちょっと本当に使い切れるかなって皆さん心配なんですよね。
うん、
そういう意味ではもうお任せでいいですもんね、足元に関しては。
そうね、本当に確かにね、今山口さんおっしゃってたみたいにこう道順言ってくれるとかいうのをこうイヤホンで聞きながらとかいろんなものがあったりして、それはそれでねすごく、おおそうなのかっていう感じではあるんですけど、もう杖がね勝手に曲がってくれるというね、ストレスのなさはちょっと感動したので、うん、先生楽しみにしておりますよ。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ今後の大雑把なところかもしれませんけど、工程はどのようなことをお考えなんですか。
そうですね。まずは屋内でですね、決まった場所の中、範囲だけを案内できますという状態でいろいろ改善をしていきたいなと思ってます。
手堅く、うん、施設の中で貸し出し用とかで使ってもらうというような感じですか。
そうですね、はい、いろんな人に試していただきながら、うん、多分それで 3、4年はかかってしまうような気がするんですけど、そこで我々としても修行を積んでですね、安全性を高めたいと思ってます、
はい、なるほど。でその後で行動に出ていく段階が来ると、
はい、後に、
うん、そうですね、そうなっていくように頑張ります。
そうですね、まあ、あの時もね、あの友達ともうああだこうだ、どんなとこで使いたい、こんなとこで使いたい、いろんなこと言ってたんですけどね、まあ、街の中で使えるのもいいけど、本当言うとなんか自分家からなんかちょっと散歩に行きたいとかね、ちょっとなんとかしたいとかっていう時にもね、いちいちなんか制限かかってちょっとブラブラしてみたいとかね、そういうとこに使えたら楽しいなみたいなことが出てたので、本当に待ち遠しい未来型、うん、白杖です。
そうですね、うん、
うん、はい、また何かあったら体験させてください、うん、先生、はい、
多分ご苦労は多いと思いますけども、
はい、
ぜひお手伝いさせていただけたらなと思ってますので、
はい、システムギアビジョンの山口さんがね、はい、そうおっしゃってるので、皆さんどっかでまた体験会で見ることがあればいいですね。
はい、そうですね、機能が増えていくたびに、うん、いろんな体験会を開いていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい
はいはい、ぜひぜひ YouTube とかでも動画でちらっと見えたりするかな、はいはい、私のページでも動画を公開してますの で、
ああそうですか、
皆さんもね、また楽しみにしてください、はいはい、新春第1号なのでね、未来に向けて楽しい機器を紹介させていただきましたよ。車輪付き杖型ガイドナビのご紹介でした、はい、先生どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
はい、ブレイクタイムです。年末ね、私美容室行ってきたのね。
はい
はい、私遠いとこまで美容室行ってんねんけども、そこでねつけてもらったものがすごい面白くって、面白いっちゅってでもあれなんだけどね、ちょっとね音を聞いてもらおうと思いますよ。これね頭皮ケアなんですけどね、今カシャカシャカシャ振ってんの聞こえます？
うん、
カシャカシャカシャで、これね、そうそうなんですね、
スプレーですね、はい、
スプレー缶なんですね。で炭酸スプレーなんです、はい、言ってみたらね、うん、で頭にシャンプー後にトニックみたいなのつけたりするじゃないですかね、つけます、
うん、つけることありますね、はい、
はい、頭皮ケアでねつけたりするんですけど、これ頭皮のエッセンスとかね、美容液的なものらしいんですけどね、ちょっとね音を聞いてね、つけます。
なんか
マシマシマシマシマシ、これねマイクで
撮れてるのかな、経験した人じゃないともう一つわけよくわからないと思いますけど、
ねイメージ的にはね、ちょっと音取れました、わかりました、
なんか凄まじい音がしてましたけど、
してました、よかった、凄まじい音するのね、頭にねつけるでしょ、それで
シュッと吹きつけると
パチパチパチパチって言ってて、それを
頭皮の上でプチプチプチって言うんですよね、
プチプチプチって言ってて、それを、髪の毛の上からねこう頭にこう押さえつけるようにするとね、パチパチパチパチパチって言うんですね、うん、イメージとしては昔パチパチパニックっていうお菓子あったの覚えてます？
いやそうごめん
知らない、
ついていけないけど、
口に中に入れたら、ま、パチパチパチパチって弾けるやつね、
炭酸系のやつね、はい、
そう炭酸系だったのあれ、分かれへんけど、ね、
でしょ、
お菓子でね、うん、もうそういうのがね、もう頭皮の上で起きているというね、パチパチパチパチパチ、それがね、めっちゃ涼しいのです、
癖になりますよねあれ、
そう気持ちいいのよ ね、 ね、でドライヤーしてる間もねずっとヒヤヒヤなんですね、もう買っちゃいました。
そうですか、
なんちゅう名前だったっけ、クラッキングセラム、
クラッキングセラムって書いてますね、
でもね、
はいはい、
はい、ネットでもね検索してもらったらね、うん、バチバチ弾けるって書いてある、 ちゃいます。
まあ、頭の上が賑やかになるんですね。頭皮が
そうヒヤヒヤなの、ヒヤヒヤでね、あなんかもう良さそうな気がするというわけで山口さん良さそうな場所に行ってらっしゃったんですね。
そうそうそう、私ね奄美大島が世界遺産に指定されて、
うん、
これ行かなきゃと、ということで原生林を歩いてきました。
あのね、原生林、
原生林ね、うん、自分で勝手に行けるんだと思ってたら
あかんでしょそんな、
ダメなんですよ、ガイドツアーしか入れない。
はい、
ということで、
でもすべてあの触ったらあかんとかそんな感じじゃないんですか。
そうそうそう、まあ、うん、確かにもうあの一緒に行ってもらってよかったです、
動かしたらあかんとかね、
うん、そういうこともあるけど、あのまずあの、うん、あのいっぱいある植物の名前やら虫の名前やら鳥の名前なんて私には全くわからないもん、
ね、ガイドさんがいないとねジャングルでしょ
う。そうそう、ジャングルでした。シダの生い茂る、
あ、
うん、あの恐竜の餌だったと言われる大きなシダが入ってて、
案内いただけるコースとしてはどれぐらいの、
ね、それはね、奄美市のなぜの町の近くに、うん、ツアーガイドのところのに集合して、うん、ラフロードを走れる車に乗り換えて1時間走って現地で1時間歩くと、
うん、
でまた1時間車に乗って帰ってくるという半日コースの3時間半ぐらいのコースかな、私が行ったのは。
クロウサギ降りました？
いやいや、あれは夜行性で昼間は見えないんですよ。
うさぎさん夜行性なんだ。
うん、そうなんで、ね、あれ見ましたよ。奄美大島にしかいないという固有種のルリカケス。
ルリ色？
ルリ色のカラス。
青いってことですか？
うん、青いカラス。
カラスなの？カケスじゃなくて。
カケスですからカラスの仲間なんです。
あ、そうなんだ。カーカーじゃないでしょ？
うん、カーカーギャーです。ギャーです。カラスの方がいい声です。
大きさ的にもカラス？
カラスに近いですね。
大きいんだね。
割と大きいです。で、意外と見えました。
パタパタ飛んでるんです。
なんかチョンチョンチョンチョンとこう木を映りながらジャングルの木の間を。
じゃあもうあのジャングルの音そのものですね。そういうジャングルの中でギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャって言ってる感じですか？
じゃなくてカケスはルリカケスはギャーギャーって鳴きます。あ、他の鳴き声もあるみたいですけどね。典型的なのは、
ギャーギャーっていう中を
すぐわかります。
そうなんだ。他は何人ぐらいで？
僕の場合はあの2人だけで。
じゃあもう
団体の方は10人ぐらいでとかいろんなグループありましたけどね。
ゾロゾロと行く感じでもなくて、まあまあまあまあの人数で。
そうです。しかもちょっと小雨の中を行きましたから綺麗でしたよ。
でしょうね。
葉っぱがね、
うん、
いいとこですね。もうあの鳥が好きな人はぜひぜひぜひ。
鳥好きですよ私、スズメ。今日はね、あの冒頭スズメの声を聞いていただきましたが、カケスの声はルリカケスの声は山口さん、
うん、だからギャーだギャーだけなんでYouTube でルリカケスと皆さん叩いていただくといっぱい出てきますけど、
あの山口さん音もお土産お願いします。
また行きましょう。
はい、できて、あの今度はね音のお土産をぜひぜひお願いします。
はい、
他には何かいいとこありましたか？
もう一つのメインは、私実はあの、島唄が聴ける居酒屋さんに行こうと思って行ったんですよ、
うん、
2年ぶりか3年ぶりに、
うん、
残念なことに今日は宴会で貸し切りですって言われて、
じゃあだって紅白ですもんね、奄美、うん、はね。そうそう、うん、
で、あの12月25日は実はあの日本に復帰した日なんですよ。しばらく雨、昭和28年53年に戻ってきた。だから戦争終わってから1945年に終わって53年までアメリカ領だったんです。
沖縄 より先にじゃあ帰ってきてるんですね。
そうなんですよ。
25日じゃあ、
そうそう、クリスマスなんだけども、島の人にとっては、復帰記念日ですって言ってましたね。
ああ、その頃に行ってらっしゃったんですね。
そうですね。
じゃあということでございました。また素敵なところに行った際には、ぜひぜひ素敵な音もね、お土産に持って帰ってきてほしいと思います。はい、じゃあ最後に山口さん、ルリカケスの声を。
ギャ
ー今日の曲は、私もこの間、大阪城ホールで聴いてきました。スガシカオのプログレス。新年ね、第1号ということでね、はい、新年らしいことを、せねば
と思ってたんですけど、
はい、思ってたんじゃ、いや、過去形じゃなくて、
今から言いますよ。そうですか。
らしいことをね、はい、今年はどんな1年にしていきましょうかね。はい、
そうですね、うん。何やりましょう。とりあえず、今年こそお役に立つ情報を時々は入れないといけないなと思ってますが、
きっと私たちがしてなくてもね、ゲストの方がお役に立つことをね、うん、たくさんご案内してくださってるのでね、うん、今年もね、
そうですね、ということは今年もゲスト頼みでということですね。
だってそんなんどなたにね声をかけるのは私たちにかかっておるわけでございますよ。そうですね、はい、
もう、うん、そういうことです。
はい、そうなんです、うん、今年はね、でもきっとね、もう危機的じゃなくて、あの機械の危機の方ね、うんうん、危険な方じゃなくてね、危機的な方では、うん、機械的にはものすごく新しい年になるような気がしますよね、うん、
あ、なるほどね。私もじゃあ知ってる範囲で予想してみますと、うん、まず世の中に出てきそうなのは、例のあのナビゲーションのシステムがいくつか
出てきますよね。
出てきますね、間違いなくね。
もう一つは物として、
うんうん、まあそうですね、コードか点字ブロックは間違いなく出てくるでしょうし、
そうそう、金沢だけじゃなくても広がってくるでしょうね。
ですね、
う
ん、あと
ナビレンスも、
あ、ナビレンス、
年末に向けてね、神戸の、いろんな駅の、
地下鉄のね、
中に地下鉄について、うん、JR 側もついてるんですかね。
あ、そうなんですか。ということで、ね、うん、だんだん広がってくる。
そうですね、 つけているところですし、
以前
あしらせも
ね、あしらせね、出ていただいたあしらせも、秋に発売開始を目標にやってますって言ってましたね、
うんうん、発売が近くなってきてます
し、からこの前ちょっとご紹介したアイナビというシステムもできれば春ぐらいに出したいなと、
うん、
っていうようなことをおっしゃってましたんで、
ありますし、ね、今年の話ではないですけども、去年の夏ですね、うん、私体験してきた大阪府立大学の、視覚障害者がカメラを写真を撮るとき、どこにその対象のものがあるかを知らせてくれるようなアプリもね、12月25日先生からのクリスマスプレゼントでね、アップストアからリリースされましたしね。
あ、そうなんですか。もう、
そうなんです。へえ。そうなんです。皆さんへのクリスマスプレゼントになれば嬉しいですというメッセージを添えてね、ご案内いただきましたけども。
じゃあそれまた今度詳しくご案内したいですね。
先生にね、ぜひ来ていただきたいなと思ってますけども、うん、もうそういったものが出てきたりとかですね。うん、もう楽しみに。
あと読書機も、拡大読書機も、うん、読むと拡大すると。読み上げると拡大するが、ミックスしたのがいくつかまた出てくるような気がしますね。
ほうほうほうほうほう。ウェアラブル的なものもですか？
ウェアラブル、持ち運べるレベルのサイズで。今一機種ありますけど、
うん、
どんどんどんどん性能が上がってくるような気がしますね。
ね、機器の方はね、もう目覚ましいものがあるでしょうね。うん、アプリに、機器に、ウェアラブルにって言ったら、うん、もうポコポコポコポコと未来のようなものがね出てくると思うのでね、
そうですね、
それはとっても楽しみですね。
楽しみですね。もうだんだんだんだん使いやすいものが出てくると思いますよ。
う
ん、
そうですね、う
ん。性能は上がるのはもちろんですけどね。
うん、
だから楽しみな時期を迎えるんじゃないですか。あ、そうそうそう。もう一つ言いたかったのは、最近はクラウドファンディングとかいうふうな、うん、訴えてこうものを作るみたいなこと機会が増えてきましたけども、
はい、
視覚障害者の方団結しましょうって言いたいんですね。要するに、なかなか出てこないものも、こんなんだったら買うよみたいなのを意見まとめると、そんだけ買っていただけるんだったら作るよみたいな企業出てきますんでね、もう世の中そういう、リクエストして、商品を作っていくみたいな時代が来てると思います。
あ、どうやって団結しましょう。
これ
は難しいんだよ。
いや、これもうだから、これはホームページとかを使って声かけてということですよね。まあ、何でもいいですけど、ショートメールでも何でも媒体はいろいろありますよね。ツイッターとか、そういう場で声かけたら、それだったら私も買えるわとか、こんな機能は最低限欲しいねみたいなところとかをまとめてくると、まあ、あとはコーディネーターがついたらうまいことお話をこうくっつけてくれる。あ、私コーディネーターやります。
なるほど。
みたいな時代が来てますね。
そうですね、機械とかはね、機械にアプリとかどんどんどんどん新しいものが出てくるので、もっと視覚障害者ね、私たちもいっぱい反応してね、あ、これいいねとかね、いっぱい声を発信できるような、1年にしていったら、もっともっとね、来年が楽しみになってい
く、変わるぞって気が、予感がしてます。はい、
はいはい、今日もね、もう未来型のものを紹介させていただきましたけども、あっという間の40分でした。
はい、
はい、来週のゲストはですね、もう新年に合わせてね、園芸を楽しんでいきたいと思います
よ。草木の園芸ではないですね。
そう、にぎやかなね、
にぎやかな園芸、
そう、にぎやかな方のね、園芸を楽しんでいただきたいと思います。
あ、そうですか。はい、
はい、来週も楽しみにして
ください。どんなことになるんでしょう。はい、楽しみにしております。
はい、今年もどうぞ1年よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。